胸の奥に潜んでいたいくつかの桜の言葉、一つの叶えられなかった何気ない約束、足りなかったピースがゆっくりと剣の中で埋められていく。
散りゆく桜三章、思い出のピース。
下校の時間になりました。まだ校舎に残っている生徒は速やかに帰宅しましょう。
くそ、桜のイメージがまだつかみきれない。
桜との約束から数日、ケンは学校の図書室で桜の写真が載っている本を見ては何枚も桜の絵を描き続けた。しかし、ケンは未だ満足できないでいた。
桜には最高の桜を見せてみせるって決めたんだ。必ず最高の桜をあいつに見せてやる。
もう閉館時間なんですけど。
ごめん。これ、借りていいかな？
すみませんが、それは貸し出し禁止の本なので。
そっか。ありがとう。
さっきから桜の絵ばかり描いていますよね。いきなり聞くのもなんなんですが、なんでなんですか？
約束しているんだよ。ある奴に最高の桜を見せてやるって。
十分うまいですよ、これ。
うまいだけじゃダメなんだ。何かはつかめてないけど、まだ何かが足りないんだよ。
ほう、頑張ってください。
ありがとう。
図書委員の生徒は軽く微笑みながらカウンターへと戻っていった。ケンは何枚も描いた桜の絵をカバンに詰め込んで、見ていた本を元に戻した。
遅くまで悪いね。
いえ、頑張ってくださいね。私も期待させてもらいます。
頑張るよ。じゃあね。そう、何かが足りないんだ。いろんな種類の桜の写真を見た。そしてそれをすべて描いた。なのに何かが欠けているように思う。自分ですら満足させることができない桜を彼女に見せることなんてできない。
ほら、こっち、こっち。
ちょっと待てって。そんな引っ張るなよ。
もう、遅い、遅い。
ったく、この桜が一体どうしたって言うんだよ。
なんだ？あの制服、俺と桜が通っていた中学のものだな。
ケンが校門へ向かって歩いていると、二人の中学生が校門のつぼみすらつけていない桜の下に向かっていた。ケンはあまり気にせずに、その二人の隣を通り過ぎようとした。その時。
絶対この桜の下を一緒に歩こうね。
絶対この桜の下を一緒に歩こうね。
彼の脳の片隅で消えかかっていた、いつかの桜の声が響いた。ケンと桜が中学3年の大晦日、桜はまだ入院しておらず、 二人が一緒にいることが当然だった頃のことである。
けいちゃん、ちょっと寄ってきたいところあるんだけど、いい？
サッピー、ちょっとだけだぞ。
うん。
家が近いこともあり、毎年ケンとサクラは共に初詣へ参っていた。そして今年もまたいつも通り二人で来ていたのだった。
ほら、ここ
ここって来年から俺が通う予定の高校じゃねえか。一体何しに来たんだよ、こんなとこに。
願い事をしに来たの。
はあ？願い事ならさっき初詣でやっただろ。なんでこんなところでする必要があるんだよ。
さくらはケンの言葉を無視して、校門のそばに立っている桜の下で手を合わせ、目をつむった。
来年ケンちゃんと一緒にこの桜の下を通れますように。
はあ？お前今までそんなこと言わなかったじゃないか。桜頭いいんだから、当然もっと上んとこ受けるもんだと思ってたぞ。
だって、ケンちゃんと一緒の高校行きたいんだもん。
行きたいんだもん、じゃねえよ。おじさんやおばさんは
好きにしていいって、ケン君がいるなら安心ねって笑ってたわよ。
そんなんでいいのかよ。
さくらはケンのそばに寄ると、彼の両手を一回り小さな両手で握りしめ、目を見つめた。
絶対この桜の下を一緒に歩こうね。
なもんお断りだ。なんでまたお前と登校しねえといけねえんだよ。
ケンはさくらの両手を振り払い、彼女に背中を向け先に歩き始めた。
ちょっとケンちゃん、
近所迷惑だぞ、こんな夜中に。
ケンちゃん、置いてかないでよ。
ケンはさくらに追いつかれない速度で歩き続けた。決して今の顔を彼女に気づかれないように。
またさくらと一緒に通える。
彼の顔は明らかに嬉しそうだった。ただそれを彼女に知られるのが照れくさくて逃げただけなのだ。その後、二人とも高校に合格はしたものの、さくらは入院することになり、ケンは一人で約束の桜の木の下を歩いた。
ごめんなさい、ケンちゃん、ごめん。高校、一緒に行けないよ。ごめん、ごめんなさい。
病室で泣きながら謝る桜の声が彼の脳裏には聞こえ続けていた。
そうか、あの約束を叶えればいいんだ。
あれ、さっきのまだいたんですか？
え？
現実に戻った時にはすでに中学生の二人はおらず、先ほどの図書委員の生徒がいた。
あ、いきなりで悪いんだけど、頼み事があるんだ。
え？なんですか？
この桜が写っている本とか、図書館にないか？
え？この校門のですか？多分今までの卒業アルバムとかに載ってると思いますけど。
そうか、今からそれ借りれないか？
え、今からですか？さっき図書室閉めちゃいましたよ。
頼む。
はあ、さっき職員室に誰もいませんでしたし、10分だけ図書室の鍵を借りましょうか。
助かる、マジありがとう。
ケンはその後、桜の写真がうまく写っている過去のアルバムを数冊こっそりと借りて、 家で何十枚と書き続けた。朝から晩まで永遠と飽きることなく桜だけを書き続けたのである。それはすべて桜に最高の桜を見せるためである。高校の桜を永遠と書き始めてしばらく経った頃、電話が鳴った。
もしもし、花がですが。
あ、もしもし、リンドウですが、もしかしてケン君？
あ、ご無沙汰しています。
さくらから聞いたわ。さくらのために絵を描くのよね。そのことで電話をさせてもらったのよ。
はい。
お医者様から許可が取れたの。さすがにさくらの病室にってわけにはいかなかったけれども、一つの病室を自由に使ってくれて構わないって。
本当ですか？
ええ、だからね、さくらに、あの子に綺麗な桜を見せてあげて。
はい、任せてください。
お願いね、お願い、ケン君、お願い、お願い、お願い。
受話器からは、さくらの母親の悲痛な声が聞こえ続けた。まるで藁をもつかむようにケンに願った。もう手の施しようのない娘を少しでも喜ばせてほしいと。
大丈夫です。大丈夫ですから。絶対に、さくらを喜ばせてみせる。
ケンはぐっと手を握り、さくらの笑顔を思い出した。最高の桜の絵を描くために足りなかったピースは、すべて出揃った。さくらとの叶えられなかった約束は、今度こそ叶えられるのだろうか。